日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業、
今回は今年で創業100年を迎えたお菓子メーカー甘露株式会社です。代表取締役会長の中原康雄さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは100周年を迎えられた御社ですが、その甘露の歴史を教えてください。
はい、甘露は山口県光市、瀬戸内海の海のきれいなところなんですが、そこに創業者の宮本正一が1912年、大正元年、若干19歳で商売を始めました。名前が宮本製菓所という名前で創業して、焼き菓子、焼いたお菓子と書くんですが、そういうものを手作りで作って、第八車で近所の家に売り始めたところから始まっております。
当時はこの大正元年当時というのは、甘いものというのは比較的高価なものだったんですか？
生まれてないのでよく分かりません
が、あ、そうです
でも甘いものはやっぱり貴重なものだったというふうに思います。当時は明治時代からビスケットが入ってきましたし、まあ飴は日本の伝統的なものがあったんですが、チョコレートはまだほとんど日本には見られない状況ですから、日本古来のお菓子の中にいろんな洋菓子が入ってきた時代ですね。
19歳でこの創業者である宮本正一さんがお菓子を売り出した、宮本製菓所を作ったということなんですが、どういうきっかけでこの方がお菓子を作り出したのかということは、もしご存知であれば教えていただきたいんですが。
学校を出てですね、宮本正一が学校を出て勉強が大変好きだったんですが、家庭の事情で進学を諦めて家業を手伝うようになったんですね。で、一日も早くその実社会に出て独立トップの道を歩むことが必要だったので、彼は19歳で家業を手伝ってたんですけど、親元を離れて、親元から独立して自分で宮本製菓所というお菓子を作る、まあ、本当に小さな会社、まあ、個人商店を作ったというふうに、まあ、実は写真には書いてありまして、私も創業者を甘露で知ってる一番最後の人間なんですが、もうだいぶ年配でしたので、当時のことがはっきりとも今は伝わってないんですが、まあ、独立心が強くて何とか商売したかったと。で、やっぱり一番手っ取り早いのがお菓子を作ることだったということだというふうに思います。
ちなみに家業は何を？
お母さんがお菓子の製造とお店でそれを売ってたという商売をやってたということですね。
なるほど。はい、はい、ちなみに今お話があった中原会長がその宮本さん、創業者を知る最後の方ということなんですが、中原さんが覚えてらっしゃるその創業者のイメージというか、どんな方でしたか？
たまたま本社はその後甘露飴が大きくヒットして東京へ持ってきたんですが、たまたま発祥の地に工場、大きな工場があって、そこへその横に、宮本正一さんの住まい、実家があったんですね。で、そこへ私が営業で勤務、工場の横の営業所に勤務した時に何年か一緒に、一緒というかこちら新入社員ですから、随分怒られたことがありました。当時は商品、甘露飴だったんですが、商品を三輪車ですね、で、得意先に配達しようと思ってロープをかけて、 日の当たる場所に置いて事務所の中に入って喋ってたら、お主何してんだって怒鳴られてなぜ大切な商品を日に当てるのかってずいぶん怒られましたね。それから鉛筆は、こうどんどんこうすり減っていくと、昔ブリキのキャップっていうのがあったんですね、
はい、
それをつけて、使いなさい。それから机、角い机をなぜ丸く拭くのかと、隅から隅まできれいに拭きなさいと、まあ、昔の人ってみんな質素倹約で几帳面な人だったんですね。でもよく覚えてますね、はい、
その最初に、まあ、焼き菓子を作ってらっしゃった、お菓子を作ってらしたその宮本製菓所、現在に至るまで、今はロングセラー商品がたくさんありますけれども、現在に至るまでのプロセスというのはその後どういうふうに、
その後はですね、やっぱり飴を作ることをもう大正元年に焼き菓子を始めたんですが、その後に、実は梅鉢とかりんとうと飴をですね、少し柔らかくした飴があるんですけど、今でもあるんですが、そういうものを作り始めた。でそれから銀世界っていうのがあるんですけど、これはよくわからないんですね、寒天にメレンゲを混ぜてですね、乾したお菓子らしいんですが、誰も知らないというでもそういうふうにして少しずつこう飴に近いところのお菓子を作り始めて、どんどん近隣、まあ、光市だけではなしに山口県全域、広島まで自分たちで広げていって、でその中でやっぱり一番大切にしたのが創意工夫をどうしていこうかということで、まあ乾いたお菓子を作るためには、例えば小麦粉で作ったお菓子をですね、焼かなきゃいけないんですね。焼く機会がないんで、自分でレンガを積んでですね、近くの鉄工所に頼んで焼き釜を作って、ところがそれが火事になったとかですね、いろんな機械を作るところから挑戦していくということが始まったんですね。でそういうふうにして、まあ、いつもこう上昇志向で、まあ、自らものを考えて、そして自らもどういうふうにもそれを製造するかということを一生懸命やってきたんだろうと思うんですが、やっぱり大正9年1920年頃に飴の製造を本格的にやり始めて、で当時一般的に作られた飴が一厘玉という飴玉、一粒口に入れたら一厘まで、一厘歩くまで長持ちするよという飴ですね。一厘玉、そういうものを作って、溶けずに、まあ、甘いものが欲しい頃ですから、そういう飴を作り始めた。それがまあ飴作りのどうも初めだったように記録はされてます。
創業者はそもそもなぜ飴にそんなに魅了されたのかっていうことっていうのは何か伝わっているんですか？
いや、それは特別には聞いてないんですが、ただやっぱり甘いものがね、はい、欲しかったんだろうと思いますね。でそれとやっぱり原料だとか、それから製造設備だとか、飴玉って実は一番作るのは簡単なんですね。鍋でこう煮ていって、どんどんこう水蒸気を飛ばしていくと、昔は小学校の中で芋飴を作る実習やってなんかしたんですけど、飴って一番作るのが簡単だったんだろうと思うんですね。製造設備が、大きな製造設備がいらないだろうと思うんですけどね。ですから、まあ、初めて10年ぐらい経った頃に、実は宮本の木玉と、生きる玉と書くんですけど、飴って砂糖と水飴を混ぜるんですね。その中に添加物を入れるんですけど、そこに日記を入れたんですね。経費日記、日記玉ですね、はい、でこれがものすごく大ヒットして、で白いのから色をつけて赤だとか青だとか、そういうものがですね、ものすごく美味しかったんでしょうね。そこから本格的に飴作りにもう専門になっていったという、そういう、はい、ことが言われています。
もう本当にそのおっしゃる通り、創意工夫 で、
はい、そうですね、
他のお菓子を作る会社では作られていないような、とても珍しいもの、珍しい飴だったんでしょうね。そう、まあ、日記 もそうですし、
まあ、 そうでしょうね。当時はとにかく新しいものをなんとかこう作ろうというそういう意気込みってすごかったんだろうというふうに思います、はい、
その瀬戸内海の、まあ、とても綺麗な自然豊かな美しい街並みというのは何か影響しているというふうにお感じになりますか？
いや、それはないと思いますけど、
ね、それはないね、
はい、
そうですか。
あ、ただね、
はい、
あの後々に実は太平洋戦争が始まった時にそのすごく大変なことが起こりまして、海軍の工場が光市にできたんです。それはその瀬戸内が美しいとかいうことじゃなしに位置的にですね、あのその光市がに海軍の工場ができるのが一番あのどうも良かったんだろうというふうに思いますね。実は戦争の時ってその砂糖が小麦粉大豆も小豆も物資が全部ない、統制されて入ってこなかった。でこの宮本製菓所はその光海軍工廠という名前で呼ばれたんですけど、6万人も人が住めてたということで、そこの実はおやつだとかパンも作ったんですね、まあ、指定工場になって、ですから大半のその製造メーカーさん、お菓子だけではなし、いろんなあの会社が戦時中ね、戦争中は創業をやめざるを得ないというところがあったんですが、実は宮本製菓だけはそれが幸いしたんですね。だから海軍の工場の指定工場になって、いろんなあの特別な砂糖をもらったりトウモロコシをもらって、実はあのいろんなものを作ってですね、その工場へ納めてたということで、まあ、あの一番大変な時をあの乗り越えられたと。それはだからあの海軍の工場のおかげだと。だから光市で良かったっていうのはそういうことかも分かんないですね、はい、あの景色がすごく綺麗なんですけど、それはあまり関係ないですね。はい、
さまざまな歴史を乗り越えて、100年ということなんですが、はい、その創業からずっと言い伝えられていること、例えば社是だったり社訓というものはありますか？
ですね、あの創意と工夫っていうのは、ずっとこれ言われ続けておりまして、実はあの創業当時は社是とか経営信条というものをはっきりと文章に書いてないんですね。で後々書くときに官路は創意と工夫で躍進するというのをきちっと明文化、文書にきちっと書いた。それから当時やっぱりいい人が、山口弁で言うと A 人が A ものを作り、 A 人に売り、 A 人が買う、それが商売が成功すると宮本雅一が言ってるんですね。だからやっぱり人が良くなければというふうに彼言ってるんで、やっぱり社員を大切にしよう。ですから一番最初に社是をですね、創意と工夫、それから従業員には生活の向上をと。そうですね、昔は、今は生活は皆さん豊かですけど、生活の向上と言ってる。それからあの品質が良くなければいけないんで、消費者本位の良品をという、そういう言葉を使ってるんですね。でこれはあの甘露が成功して、全国メーカーとなってガムを始めた頃がありまして、でそれをガムの工場を作ってですね、ガムを売り始めたんですけど、見事にガムがくっついて失敗したことがあったんですね。その時にどんな新製品でもきちっと研究して工場で作って、その時に品質という言葉を使って、品質を確かめるまでは発売してはいけないという、まあ失敗の経験ですね、そういうものが、まあ、したがって社是になって、甘露は創意と工夫で躍進する、消費者本位の良品を、社員には生活の向上と、まあ、そういうことで、はい、
うん、
あの今伝えられてきてます、はい、
社内でもいろいろな、まあ、環境もいろいろと変化はしていますけれども、逆に創業から一貫して変わらないこと、変化していないことっていうのは何でしょうか？
一つは甘露飴を発売したのが昭和30年で、これで、甘露は全国メーカー3年でもう東京まで、売れ広がりましたんで、その時、一般的な飴って1個1円だったのを1個2円で売ったんですね。 でそれをこう裸の飴を、実はセロハンにこうひねってラッピングしたんですね。でこれを女工さんが全部、機械がない頃ですから、歩合制で1日に8000粒とか1万粒巻いたっていうのが、今でも工場で OB 会だったらおばあちゃんが出てくるんですけど、で衛生的な飴を1個2円で、高いんですよね。それでも3年で全国に広まっていった、消費者の支持が得られたと。これはどんなことがあっても甘露の DNA で今伝わっています。いいものは高くても消費者の人が買ってもらえる。で実は1981年、昭和56年に健康のど飴発売して、今年で31年目です。お菓子でのど飴発売したのは甘露が、初めてなんです。その時も100グラム150円ってのが一般的な袋のキャンデーの価格だったんですね。それを100グラム250円という倍価をつけたんですね。でこれも高いんです。ですからまずは一貫して変わらない、変えてはならないのは、いいものはやっぱり消費者が支持してもらえるという、その誇りを持つということ、それが一つですね。それからもう一つは、キャンデーを中心とするお菓子以外のものをことをやってこなかった、いろんなものに多角化って、たくさん会社を大きくしようと、いろんなことに手を出したんですけど、全部食品ですね。食品の範囲でキャンデー、お菓子以外のものをやってこなかった。これは一貫して変わってないですね。で会社ってのは赤字になると当然存続できない、潰れますよね。だけど会社の目的が利益、要は儲けることが会社の目的になれば、どんな手段でも会社は利益を上げようとする。例えば本業以外のたった一人の社長が株に手を出して在宅をやって、それでも会社は儲けていいのかって、そうじゃないというふうに思ってますので、社長以下、工場のパートの人たち全員が汗をかいて努力して、そして、利益を上げていく。利益は消費者の人がちゃんと甘露を評価してくれるから、甘露は儲かるんであって、そういうこう、みんなが一致団結して事業をやるという、その大切なことを忘れてはいけないだろうと。それを忘れてこなかった。それと先ほど言った、キャンデーを中心としたお菓子を一番中心に置いた事業として、ここはやめなかったということでしょうね。それが今まで、一貫して創業から変えてはいけないことだろうと、まあ、今後も変わっていくことはないだろうと思いますね。
はい、ありがとうございます。今甘露飴、そしてのど飴と2つ出たんですけど、ちょっとじゃあ具体的にその甘露飴についてお話をお伺いしたいと思います。甘露株式会社ということで、社名にもなっている甘露飴ですけれども、発売から50年以上経った今でもロングセラー商品となっています。この誕生のきっかけ、誕生秘話というのを教えていただけますか。
甘露飴が発売されたのが昭和30年ですね。その3年ぐらい前から実は甘露飴の開発に取り掛かっています。なんとかその飴菓子で、ヒット商品、売れる商品を出さなければいけないという強い思いがあってですね、とにかく従来の飴よりもその発想を転換して、世間を驚かせるような飴を開発したいというその思いが大変強かったようですね。でどういう味にするかということで、実は日本人には日本人だけが好む味のふるさとがある。日本人であれば誰でも飛びつくような風味を持った飴ができれば、たちまち他社製品をよこして市場を独占できるということで、お醤油に実は着眼したと。お醤油に目をつけたんですね。で確かに日本人は お醤油が好きですよね。で実はこのお醤油を使って試作をやるんですね。試作をするんですけど、実は焦げつくんですね、お醤油って、はい、 で飴を作る過程で酸やその塩分を持ってますんで、そういうものをあの含んだ添加物、まあ、入れるとですね、どうしてもベトついたり焦げついたりする。で特にお醤油はもう焦げるという大難題にぶつかるんですね。で試作の第1号ができた時には想像をはるかに超えたこう濃い色でね、でタバコの槍のような溶けたようなそのありさまで飴にならなかったということですね。それで失敗の原因がそのお醤油のには塩分がありますので、その塩分をどうしようかと、塩分の多い醤油を使って、飴を作る。でもお醤油って塩分が多いのでどうしようかと随分悩んでみたいですが、地元のお醤油屋さんと相談して焦げないお醤油を作ってくれと頼んで、で悪戦苦闘して、できたのが甘ラーメンの第1号。今でもそこのお醤油屋さん2代目になるんですけど、甘ラーメン用のお醤油を作ってくれてるんです。普通のお醤油屋さんですけど、地元のお醤油屋さんが甘ラーメン用のお醤油を特別に作ってくれてるんです。そのお醤油を舐めると普通のお醤油とは全然違います。でもそういうお醤油を作ってくれたんですね。そしてやっと、まあ、甘ラーメンのような形ができてきて、それを何回も何回も繰り返して、まあ、苦節3年というふうに写真には書いてありますんで、3年間かけてやって今のような甘ラーメンが誕生したと。で大切なことは砂糖と水飴の中にその添加物として普通はそのなんていうんですかね、香料だとか色をつけるんですが、そこへお醤油を入れたんですね。でお醤油は焦げるからダメだって普通だったら諦めるんですけど、でもその高い障害があってもそれは何とかしたいと。でお醤油で作った飴って日本にないですよね。当時当然難しいですから、そこをそれでもそれをやり遂げようとした、まあ、宮本雅一か何人か その仲間がですね、すごいなと思いますね。でそれはもう我々ずっとこう一切で聞いてきてますんで、その不屈の精神っていうんでしょうかね、どんなその高い壁があってもそれを乗り越えようとする人と諦め人がいるんだけど、でもそれを乗り越えるそういう強い意志、不屈の精神というのがやっぱ甘露のDNA で今でもこう伝わってきているということですね。
焦げる成分というのは何なんですかね。塩分ですよね。
塩分ですね。
お醤油を改良して焦げないお醤油って、
は
い、
作ったんだそうです。
何が、はい、どうしたら焦げないお醤油ができるのかも
、もちろん砂糖、お砂糖の種類ってあまりないんですけど、水飴の種類っていろんなタイプがありますんで、その水飴の種類も変えていったんですね。
なるほど、はい。そのお醤油は刺身醤油にはちょっとならない。
あ、全然無理です、はい、無理です
甘みがある醤油なんですか。
何とも言えない、美味しくないですよね
あ、そうなんですか。
甘ラーメンすると美味しいんですけどね、はい、
へえ、すごく興味がある、はい、でこの甘露飴の甘露というネーミングっていうのはどこから来てるんですか。
これはですね、ネーミングはですね、甘いつゆと書くんですね。
はい、
天から降る甘いつゆという意味で、この世に存在する一番おいしいものの代名詞というのが甘露という漢字ですね。それをカタカナにした。
なるほど、はい、お料理でいう甘露煮
そうです
の甘露と同じものをカタカナに、はい、またこれが漢字ではなくカタカナっていうあたりも親しみがあって、
そうですね、やっぱりだから甘露煮とかそういう言葉はもちろん一般的に使われてたんですけど、それを商品名にしてですね、しかもカタカナにしたというところがこれはすごかったなと思います。ただ一つ、実はその甘露という商標を登録して行くのに、いろんなところでカタカナの甘露っていうのがやっぱり使われたところがあって、まあ商標を買ったりですね、でまあもちろん商標登録をしてやっていくんですけど、類似品がたくさん出たりですね、まあ苦労したようですけど、まあでも今から思うと甘いつゆ、この世で一番おいしいものの代名詞といういい名前をつけたなと思います。 それを宮本製菓所という名前の会社、商品名を会社の名前にまでしたということですから、
もう甘露飴というとお口にちょっと入れると大きめのサイズのまん丸、
あ、そうですね、
はい、球状の飴ですけど、はい、ちょっと大きめのサイズとか丸くしたとかそういったあたりっていうのも、
昔はもっと大きかったんですね。
あ、
今は21ミリ直径、大きいんですよ今でも。
21ミリ、はい、大きいです、
ね、昔はもっと大きかったんですけど、儲からなくなった時ちょっと小さくしたんですけど実はこの大きな飴玉にしたのはですね、1個1円を1個2円で売るということで大きくして、でしかも丸いというのはですね、意味があって、これ甘露飴の味って甘じょっぱいですね、
はい、
そして何とも言えない香ばしい風味がするんです、はい、でこの味ですね、しかも後味がすっとあっさりしてる、この味は丸くないと出ないんです。でもう随分20年ぐらい前ですけど、こうスティックキャンデー、スティックタイプのねポケットに入る、それを甘露が野田飴を発売した時にそれを発売して、その甘露飴をポケットタイプにしようと思って四角い長方形の飴を作って販売したんです、
はい、
ところが全然甘露飴のその味にならないんですね。で丸くてコロコロ口の中で転がすから味わいが出るということですね。はい、だからどうしても甘露飴は丸くないとダメなんです。で、ね、5番型にしたこともあるんですけど、やっぱり甘露飴って丸いで、キラキラ輝いて宝石のような、昔は甘い宝石って言ってましたんで、はい、やっぱり丸くないとダメなんですね、はい、
日本人が好む味ということで醤油風味、醤油を入れたということですけれども、これ海外の方の反応っていうのはいかがですか。
ですね、正直言って、東南アジアの方に消費者調査をするとあまり好きではない、
そうなんですか。
そうです、はい、
なんでだろう他にこうとても受けてる国っていうのは逆にあるんですか。
インドで調査した時インド人は好きだって言いましたけどね。
面白いですね、はい、味覚っていうのは、
は
い、
で西洋人白人は、まあ、あまり調べてないですが、まあ、そんなに嫌いではないだろうと。でもどうも一番近いこの辺の近隣の国の方々があまり好きではないという今のところの評価なんですが、
はい、しかし1個その1